久々ですかね。
そうですね。一回お誘いいただいたんですが、ネタ切れですとか、ちょっとごめんなさい、忙しいですとかって断ってしまって申し訳なかったんですけど。
いやいやいや。
はい。
オフラインのミートアップイベントぶりかな。
あ、そうか、そんなになりますかね。
気がしますね。
うん。
うん。こっちはちょっと今寒いんですけど、寒いっていうか、エアコンが効きすぎてて、会社の。
あー、なるほど。
うん。日本はクソ暑いっていう噂ですけど。
クソ暑いですね。なんか、焼かれてる感じがしますね。なんか道を歩いてると。
昨日とか35度とかあったんじゃないですか。
うん。なので、最近よく夜に屋外プールに行くんですけど、区民プールに。
うん。
そうすると日が出てないんだけど、なんか、日中の日照りのせいで水がすごいあったかくて気持ちいいみたいな。なんか温泉みたいな感じで入れます。
温水プール。
そうそうそうそう。
ああ。夜遅くまでやってんですか、そういうの。
そうですね。まあ、9時ぐらいまでかな。やってるんで。うん。
ああ。いいですね。
はい。
じゃあ、まあ、サクッと。サクッとっていうのもあるんだけど。どのあたりから行きますかね。なんか、ヒゲボンさん前だった時に、
はい。
ペイペイの話をした気がするんですけど。
うんうん。
その後、セブンペイっていうのが出たと思ったら終了してたっていう感じですね。
僕も結局一度も使わずに終了しましたね。
ああ。
アプリすら入れてないですね。
まあ、この間、小さまりさんの回の時にちょっと話したんで、あんま話すことないですけどね。
うん。
うん。
なんか、セブンイレブンに行くと、確かにセブンペイとかって書いてあって、まあ他のコンビニもそうですけど、ファミマペイファミマペイとかいろいろあって、
うんうん。
まあでもまあ、なんとかペイも僕覚えられないんで。初めて使ったペイペイと、あと LINE ペイとメルペイはギリギリ覚えてるけど、使ったことあるうちのはペイペイだけみたいな感じですね。
うん。
なんか、積極的にやっぱり使おうっていう気にならないですよね。クレジットカードの方が早いじゃんとかになってしまい、どうしても。
うん。
うん。
まあなんか 20% 還元とかそういう動機があればね、使えますけど。
うん。
うん。
まあだからペイペイは近所のなんか激安スーパーがペイペイに対応してくれて、それまでは現金のみだったんですよ。
うん、うん。
なので毎週買い出しに行くとき、そのスーパーに行くためだけに ATM でお金を下ろしてたんですけど、もうそれがペイペイ対応したのですごい嬉しいですね、なんかね。
うん。まあこの間の時も話しましたけど、コンビニとかはもともともうクレジットカード使えるから、あんまりそのなんたらペイを新しく導入するメリットってあんまないのかなと思ってて。
うん。
ユーザーにとっても。だからそういう個人商店とかで、ね、スイカとかフェリカ系のやつの機器を導入する費用が出せないとか、クレジットカードの入金が遅いとかいう人にはペイペイとかいいのかもしれないですね。
うん。そうですね。
うん。
なんかセブンペイは終了をが決まった時のやっぱ事件が、観察していて興味深いというか、やっぱ中の人は大変そうなので面白いとは言えないですけど、なんていうか、
うん、
そうか、そういう問題があったのかっていう感じですね、なんかね、そのセキュリティ的に、
うん、
なんか僕が住んでる世界の常識だとそれはないわと思うような、まあセキュリティな感じだったんですけど、まあいろんな諸事情によりそういう形になったのかなと思うと、何とも言えない気持ちになりますね、なんか。
なんか、その、セブンペイがどういう会社に下請けで出してやってたのか知らないですけど、
うん、
そういう日本を代表するような SIR みたいな会社が多分こぞって参加して開発してたんだと思うんですよね。
うん、
でもそういうところがやるよりもなんか、まあメールペイとか LINE とかみたいに、ウェブ専業でやってる人の方が僕らとしてはなんか信頼できるなっていうイメージもあるんですよね。
そうですね。うん。まあ、あとはその、眉唾者のあのゴシップ記事を読んだところによると、これはあのセブン創業者がどうのこうのみたいな、そういうなんか権力闘争の末に社長になった人がみたいな話もあるみたいで、その、下からはどうも変えられない何かがやっぱり、あったんじゃないかなと、例えば納期とかはあるんじゃないかなと思うと切なくなるっていうのもありますね。
まあ、7月11日になんか全国で、その沖縄が初めてセブンイレブンが上陸したっていうのもあるんで、それに合わせてやりたかったみたいな話を聞いた気もしますね。
うん。まあで、そうすると絶対そのデッドラインは達成しなきゃいけないので、じゃあこの機能を切りましょう、この機能は切りましょうみたいな ミーティングがあったことは想像に難くないので、
そう。
その時にね、上の人にうまく伝わらなかったんじゃないですか。これはダメなんじゃないかな、みたいなね。
あと前も話したんですけど、その、登録時の生年月日とかも、なんか最初は必須で、そのシステムとしては必須にしてるのに、iOS のアップストアに出した時に、理由もなく生年月日を聞いてはいけないっていう、レビューに引っかかって、その結果オプショナルにしてしまったっていう、なんか、
おう、
そういうのがあるらしい。
うんうん。
うん。
そっか、それでリジェクトされると、それは焦るような期日もあるしな、みたいな。
そうそう。ねえ、
うん。
まあでもこれで11月に 11Pay となって復活するっていうね話がありますから。
うん。なんかその終了はまあなんか僕的には正しいというか、
うん、
うん、損切りという形での経営判断は正しい気がしますけどね。下手に継続するよりかは。
だから結局 7ID っていうのと7個っていうその既存のまあ同じようなというか ID システムがあって。そっちを巻き添えにするよりは、これを切ってでも立ち直した方がいいって思ったんでしょうね。
うん。なんか、最近の日本のセブンイレブンは、やたらアプリを入れてくれとか、なんか書いてあるんですよ。
うん。
で、なんかよくわかんないけど、とりあえず入れるんですけど、何かクーポンが配信されるわけでもなく、クーポンの欄はいつもなんか空欄みたいな感じで、何のために入れてるのかよくわかんないんですよ。
そうですね。僕も日本行った時なんか昔はセブンイレブンが好きだった気がするんだけど、最近はローソン派に転じつつある。
おお。
うん。クレジットカードが使えるっていうのと、まあセブンイレブンも使えるんでしょうけど、あとビールの置いてる種類がローソンの方が多いっていうね。
なるほど。アルチュー要素が。
うん。
そっかそっか。
昔はあの AMPM とか好きだったんですけど。
うん。
あれってもうファミマになっちゃったんでしたっけ？
なんかないですね、そういえば。なんか。
そうですね。統
合されたのかな？
うん。
あ、AMPM 懐かしいな。なんか昔アンパンって呼んでました、なんか。
あった。渋谷から新宿にかけてやたら山ほどあった気がするんですよね。
うん。
AMPM が。はい。
はい。
まあ、それは、そんなですけどね。
そうですね。
でもなんかその QR コード系のところが連合してっていうか仕様を揃えてみたいなニュースを見ましたけど。
うんうん。
あれは何なんですか？
どこでしたっけ？ LINE Pay とメルペイ？
メルペイとペイペイもかな。楽天ペイとかいろいろありますけどね。
おお。
読む機会が一緒になるってことですかね、多分。コンビニ側の。
まあそれは嬉しいでしょうね、なんかね。
うん。結局でも、なんか支払いするときに何ペイで払うのかは言わないといけないことに変わりはない気もするっすけど。
うん。
うん。
なんか QR コードにそれが入ってて、それを読んだ後に勝手に分岐してくれればいい気がしますけどね。
そうですよね。
うん、
僕行ったことないですけど、その中国の、なんだ、シェンゼンとかだと、そのいろんなペイあるけど、全部読み込む機会は一緒なんで、
うん。
その一個しかないから、どれでも出せばそれで通じるって言ってましたね。
うん。
うん。
なんか僕が使ってるそのペイペイとメルペイは若干めんどくさいのがその、なんかバックとなるカードがあるじゃないですか。カードを登録しといてとかもしくはメルペイだったらなんか売上金から出すみたいなのがあるんですけど、そのバックとするものを、なんか原資とするものを選ばなきゃいけない時があって、例えばペイペイだったらどのクレジットカードを選ぶかとか、あとはなんかポイントが溜まってるからそのポイントから払う場合は違う操作をしなきゃいけないとかがあって、
うん、
なんかその辺はまあ吉田にやってほしいなっていう気がするんですけど、まあめんどくさいのかな。
支払いのたびにやんなきゃいけないんですか、それ。
デフォルトはカードからチャージされるんですけど、でもやっぱりポイント溜まってるんだ、ポイントそろそろ使わなきゃとか思って、なんかレジ前でなんかおたおた操作するとなんかこのおじさん遅いなって後ろからプレッシャーがかかるみたいな
。ありますよね。
うん。やっぱりそのなんとかペイは、素早く起動してほしいんですよね、アプリとして。
うん。
そうじゃないとなんか、3秒待つだけでも、レジ前の3秒はなんかね、刺されるぐらいの勢いで、やっぱり。シビアなんで。
わかります。
うん。
なんか、アプリとかでスプラッシュスクリーンとか起動すると、ほんとイラッとしますよね。
そうそうそう、まさに。
早く出せよ、みたいな。うん、わかる。
うん、そうなんですよ。
はい。
はい。
じゃあ次。
一番上のやつがいいんじゃないですか。僕はやぶい耳ですけど。
あ、そうですか。
うん。
まあ結構ね、3ヶ月ぐらい前に Google に転職する時の経緯を書くブームとかいうのがありましたけど。
うん。
まあこれはまた新しいタイプの Google に入社します転職エントリーってやつね。
うん。
うん。
読みましたけど、すごいですね。
まあ、これすごいと思うのは、今、お医者さんなんですよね、多分、
うん。
リリアンさんっていう方で。で、東大理さんから、
うん、東大理さんで、しかも最近何かの試験に受かって、何でしたっけ、役職がついたみたいな、本当にガチのお医者さんですよね。血液内科医長という身分に昇格しって書いてあるんで。
そうそう。
うん、いや、なんかその異業種から転職っていうのはまあ時々あって大変なのはわかるし、その時すごい苦労したんだろうなっていうのはわかるんですけど、このリリアンさんの場合はなんて言うんですかね、理さんの人がこの業界に来るっていう衝撃がやっぱり個人的には大きいですね。
ああ、
なんかそっか、理さんっていうと何ですかね、まあ日本で一番頭のいい人たちが集まるところっていう僕の中ではイメージで、
うん、
まあ、医学部行きたい人たちにて、しかも東大なんで。で、その中で、お医者さんになって国家試験受かって、ずっとキャリアを積んできたんだけど、この業界に興味を持って、さらにガチで準備をして、まあ、Google に受かってしまうみたいな、なんというか、いろんなポイントで突っ込みどころがあって、なんか、本当に素直にすごいなと思いますね。
うん、まあしかもでも Google だけではなくて他に何社かも受けて、まあ一応全部オファーをもらっているみたいなことを書いてたかな。
なんかこれは悪い意味ではなくて、すごい僕はいい意味で、こういうパターンが一番怖いなと僕は思っていて、何かっていうと、その、地頭がいい天才の人たちが油断せずにたゆまぬ努力をすると勝てっこないみたいな、そういうゲームみたいな感じに見えるんですよね、これって。なんか今まではお医者さんになるような頭のいい人たちは、まあお医者さんになったりとか他の業界に行ってたんだけど、
うん、
あれこっち結構楽しそうじゃないって気づき出す人がいて、そうするとその人たちはガチで頭がいいんで、まあなるほど、まあ大変そうだけど、まあ数ヶ月勉強すれば入れるかもみたいな感じでガンガン入ってくるわけですよ。そうすると僕らみたいにたまたまいいタイミングで、あ、僕らって言っちゃダメですね。僕ですね。僕みたいに、たまたまいいタイミングでこの業界にいて、大して頭も良くないんだけど、まあ先行者利益で入れましたって人と、まあ勝負にならないですよね、なんかね。
いやいやいや。まあでもこれ、わかんないです。多分だから、ものすごい努力はされてると思うので。
うん、そう思いますよ。もちろん。はい。はい、
そうそう。なんですけど、でも、池本さんの言ってることはすごいよくわかって、正直に言うとね、いや、ちょっとこっち気づかないね、みたいな。もうちょっとそうそう、もうちょっと僕らに利益を味わしてほしいですねって思いますね。うん、
なんか今までは多分お医者さんになったりとか弁護士になったりとか、あとはなんか投資銀行とかに行ってたような人たちが、あれ ?IT 業界楽しそうじゃない、それなりにお金ももらえるし、みたいな。そんなにブラックじゃないし、みたいなことを気づき出すと、まあ戦争が始まりますね。まあ冗談ですけど。
うん、でも、わかりますよね、それはね。
うん。で、多分それは業界にとってはすごいいいことだと思います。優秀な人がどんどん集まってくるんで。
うん、うん、そうそう。
なんか時代が変わったんですね、多分ね、なんか。
なんかやっぱりでも、このドラクエのなんかさ、戦士が魔法使いになるみたいな、そういう、それずるくないみたいなの。あったりしますよね、
うん。そうですね。昔持ってたスキルは全部維持しつつ。しかもこの人はなんか記録を残してくれてるんですけど、
うん、
なんか読んでる本とかが、あ、そうだよね、これだよねっていう本を結構読んだりとか、なんかこういうコース取るべきだよねっていうのを取ってたりするので、
うん、
なんていうか、選ぶパスも割とセンスがあるというか、もしくは誰かがアドバイスしてたのかもしれないですけど、
そうですね。なんか、もともと Google の人が知り合いにいて模擬面接とかいろいろ教えてもらったみたいな書いてますね。
うんうん。
うん。
例えば定番のリートコードで100問解きましたとかって。まあそうだよ。なんか正しいというか、割と定石な感じがしますね。
うんうん。 まあ、僕はまあ大学でそのコンピュータサイエンスやってますけど、でも大学生が、なんというか、まあマスターとかドクターの人はまあもちろん違うと思うんですよ。僕の場合はでもその学部だけなんで、学部で習ったコンピュータサイエンスなんていうのはまあ1年半ぐらいその、まあ勉強したわけですけど、
うん、
まあそんなのは2、3ヶ月みっちり勉強すればできるよねっていうのは、まあ確かにそうなんですよね。
そうなんですよね。うん、そう。それを証明してしまったというか。実は障壁はなかったっていう。
ええー。まあ、それでも本当にいいことで、大学行って習った人じゃないと入れないっていうのは、業界にとっても良くないわけじゃないですか。
うん。本当そうですね。
だから、まあ、冗談はさておき、そういう業種の人がどんどん入ってきて、いろんなバックグラウンドを持った人がチームに入ってくれば、それはそれですごいいいですからね。
うん。いや、本当その通りだと思いますね。なんか今も、その、例えば、どんな会社でもダイバーシティをもうちょっと大きくしましょうみたいな話をしてる中で、でも今はなんかコンピューターサイエンス勉強してましたって人たちが多い中で、ね、お医者さんガチでやってましたって言ったら、いや、それはなんか、すごい新しいパースペクティブをチームにもたらすと思うんで、うん、すごいことですよね、なんかね。
そうですよね。まあ、逆のパターンも多分あって、その Google とかでソフトウェアエンジニアリングとかディレクターオブエンジニアリングやってた人が、
うん、
Google に確かいたままだったか忘れましたけど、そのオバマ政権になった時に、
うん、
ヘルスケアの改革やったじゃないですか。
はいはい。
で、その時のシステムがかなりこう、まあ、デスマっぽくなったんですよね。その時に Google のそのシニアのエンジニアがなんか20人ぐらいガサッと集められて、チーム作って、で、それでオバマ政権のところに雇われて、それでローンチしたっていうのがあるんですよ。
おお、かっこいい。
で、その人、その一部の人が今うちのチームにいるんですけど、
うん。
最近半年ぐらい前に入ってきて。うん、だからそういう感じで、その、なんだろうね。ソフトウェアエンジニアの人が、その政府とかの IT 系のところに行ったりとか、まあそういう感じのなんかアベンジャーっぽい展開もまあ面白くていいんですけどね。
なんか映画化してほしいですね。そういうのワクワクしますね。
そうそう。そうなんですよ。
なんか時々妄想するんですよね。例えば宮川さんがなんか IT 担当とかで日本の政府に入ったらすごい面白いだろうな、みたいな感じで。
あ、うんうんうん、
今回の制作はリビルド FM で募集して決めました、と言って。
そうね。本当は政府のそういう機関ってもっと近くあるべきかな、とは思いますよね。
うん。
なんていうか。
なんか僕がイメージしてるのは、勝手なイメージですけど、なんか、ロシアのプーチン大統領みたいに、まあ大統領なんだけど、俺は肉体的にも強いし、お前をうちでも殺せるぞみたいな感じのことをやってほしいんですよ。なんか、宮川さんは IT 担当次官か担当大臣かわかんないですけど、
うん、
記者会見とかやるんですけど、まあ記者会見のレベルが、記者のレベルが低いと、ちょっと睨んだりして、お前何もわかってないから出入り禁止みたいなこと言ったりとか、あと、下の方から上がってきた仕様書を一晩で300ページ読み込んで全部赤ペン入れたってこれダメとか言って返すとか。そういうなんか伝説を作ってほしいですよね。
ああ、いいね。まあ僕の仕事ではない気が全くするけど。でも映画とかで出てきそうですね、そういうキャラはね。
そうそうそうそう。
でも今台湾の IT 大臣とかは、オードリー・ターンやってたりとかするんで。
そうですよね。
スーパーハッカーの人がね、政府に入って、そういう政策をやるっていうのは、やってる国もどんどん出てきてますからね。
うん。
うん。
日本もそうあってほしいな。
ねえ。
誰がいいんだろう、この業界だと。やっぱ宮川さんかな。
いやいや。内閣官房なんとかっていうので、いろいろ仕事してる人は僕の知り合いにはいるかな。昔ヤフーにいた楠木さんとかは。
ああ、はいはいはい。
そうですよね。知ってます、うん。確か。うん。
確かに IDK とか強い方ですもんね。
そうそうそう。まあ、ひろみちさん先生とかも。
お
う。政府ではないけど、
うん。
そのね、独立行政法人とかっていう意味では、まあ、関わりはありますよね。
うんうん。
うん。
そうかそうか。
いや、なんかね、昨日ネットフリックスでグレートハックっていう、ドキュメンタリー映画見たんですよ。
うん。
うん。これは2016年のアメリカの大統領選挙とか、イギリスの ブレグジットの時に、そのフェイスブックからいろんなデータをこう、まあ、抜き出してっていうか、それでその選挙の結果に影響を与えたとされる、
うん、
ケンブリッジ・アナリカっていう会社があるんですけど、まあ、そこの話ですね。で、まあ、結構面白いあのドキュメンタリーでいろんなインタビューがあるんですけど、まあ、その中にあったのは、そのトランプ政権のデジタルマーケティングのチームっていうのは、その Facebook とか、まあ、あと G 社とかの、その、広告担当のエキスパートがもう実際に、そのオンサイトでチーム作って、
うん、
で、いろんなその、まあ、中にいるからっていうのもなんですけども、どういうふうにやればターゲティングが広告、あの、広告がより効率よく出せるかっていうのは、まあ、もう知り尽くしてるんで、それとその、ケンブリッジ・アナリティカのデータを組み合わせて、まあ、すごい一番効率よくやってたっていう話を、まあ、その実際の写真とか交えてやってて、
うん、
このミーティンググループのここに、Facebook の社員がずっと座ってて、常駐してて、ウォールームみたいになってたとか言ってたんですよね。
お
うん、まあ、だからそれはすごい面白いというかね、すごいやるとき、ここまでやるんだなっていうのを思ったドキュメンタリーですね。
なんかその、想像つくんだけど本当にやるんだみたいなパターンですよね、これって。なんか部品は全部揃ってるけど本当にこのレベルでやっちゃうんだみたいな。
そうなんですよ。だからブラックミラーとか見てて、あ、データがこういう風にあってここまで操作できたら人間の感情っていうのは操作できてできるよねって思うじゃないですか。でも、
うん、
このドキュメンタリー見るとそれを超えてるっていうか、
うん、
うん、なんですよね、
まあ、
からまあすごいですよ。
そうですね。
ネットフリックス入ってる人はおすすめです。
これはドラマ仕立てなんですか？
いや、完全にあのドキュメンタリー、ノンフィクションですね。
うんうん。
あの、エドワード・スノーデンの同じようなドキュメンタリーで、シチズン4っていうのがあったんですけど、まあそれにすごい作りは似てて、
うん。
もう実際にその、ケンブリッジ・アナリティカの中の人が辞めて、で、アメリカとかイギリスの議会に行って証言するときの当日、その取材、カメラで取材してとか、
うん、
ホテルのなんか裏口から入って出て行ってところとか全部こう撮ってて、っていう感じの、まあ、すごいなんていうかスリリングっていうかね、感じですよ。
見てみます。
ぜひ。
うん、
まあ、あれを見るとなんか Facebook 使うのやめようって思いますよ。まあ、やめようとは思わないけど、なんか、Facebook 専用のブラウザーが必要だなとか思いますよね。
ああ。
うん。でも実際はその、ブラジルの選挙とかは確か WhatsApp とか使ってるのもあるし、あと Instagram はわかんないですけど、まあ Facebook って言っても、ね、いろんなとこに Facebook あるから、アカウントなしで生きていくのは難しいじゃないですか。
うん。
うん。メッセンジャーとかあるしね。で、今だとログアウトしてもトラッキングっていうか ID はトラックされてたりとかするしね。なんか、難しいですよね。
それ宮川さん的には自分をトラックされたくないんですか？それとも人類全員トラックしてほしくないんですか？
まあ、僕自身はトラックされるのはまあしょうがないとは思ってますけどね。
うん。
だから、僕一人が使うのやめたところで何になるんだっていうのは思いますけど、まあでもなんか何をやってるかっていうのを聞いたりとか、あと明らかにその、まあこれさ、あのドキュメンタリーの中にも出てくるんですけど、こう何も検索もしてないのにさっきリビングルームで話した内容がなぜか広告で出てくるみたいな、
お
あるじゃないですか。まあ、僕はたまにあるんですよね、それ。
それは相当クリーピーですけど、そんなことは可能なんですか？
でもそれはそのマイクで聞いてるわけではなく多分ね、
うん、
あの同じ IP アドレスの人が例えば家族がさっき調べてで食事の時に夕食の時に話したから実はその会話をしてる家族がさっき調べてたとか、
あ
で同じ IP アドレスから来てるから出てるとかね、
うん、
あるいはその直前にこういうのを調べたからまだ次調べてないけど次これ調べるんじゃないかっていうその予測モデルが完全に適合していて出てくるっていう多分そっちの多分後者の方も多分あると思うんですよね。
うんうん。
まあそういうのを聞くとさ、まあうん、まあキモいって思うから抵抗はしなきゃいけないけど一人で抵抗して何なのかっていうのは思うんで、
うん、
微妙ですけどね。
そっか。でもそういうのは感情抜きにすれば便利かもしれない。
あ、そうですね。だから広告っていうのは一概に不便なものでもなくて、まあ、なんていうかね、マニピュレートされてるっていう点を除けば、
うん、
まあ便利なものを広告で見せられてるわけだから、不便なものを見せられるよりはいいっていう考え方はありますよね。
なんか、ずいぶん前に話したサピエンス全史とかそのシリーズの本では、人間は実は自由意志はないかもって話が出てくるので、まあもともと自由意志がないという自己認識があればマニピュレートされてもいいんじゃないですかね
。そうね。
次はあなたはきっとこれをやります。はいはい、みたいな感じで。
それを誰がコントロールするかっていうのがポイントじゃないですか。
ああ、なるほどね。
その、一部の政治家とか、Facebook の一部のマーケターとかにマニピュレートされるのは嫌ですよね。
うんうん。
ただなんとなく人間の、まあ、善意っていうか、その、何ですかね、集合値の結果としてそうなるってなったらまあまあいいですけど、そこの線引きはどうなんだっていうのはありますね。うん、
それは賛成ですね、確かに。
そう。ええ。ってな感じで。
はい。
はい。
なんかネットフリックスの話になりましたから、一瞬、ストレンジャーシングスの話をしてもいいですか？
どうぞ。
なんか、ちらっと誰か話してましたよね、ストレンジャーシングスのこと。
多分、広島さんかな？わかんない。
うん。あ、お子さんが見てるみたいな、そんな話だった気がしますね。
そうですね。
で、なんか、僕も、シーズン1を見てて、多分1年ぐらい前に挫折して、でもまたなんかテレビかなんかで CM が始まったんですよ。ネットフリックスで、なんか、日本のテレビで、ネットフリックスのストレンジャーシングスシーズン3見てください、みたいな。それで、うちの奥さんが見始めて、じゃあ夫婦一緒で見ようか、みたいな感じで見てる感じですね。で、ネタバレなしで言うと、僕が思ったのは、なんか僕がもう多分年を取りすぎたのかもしれないんですけど、なんか、話としては、僕の主観ですよ。めちゃめちゃ、なんか話が薄っぺらくてペラッペラなんですよ。なんか、すごいこれ伝えるのが難しいんですけど、いやまあ、えい、やー、とーぐらいで終わる感じなんですよ、なんか。短くすると。でもそれがすごい話題になってるから逆にこれは何をみんな楽しんでるんだっていうのはすごい気になっていて。
うん。
まあ一つはなんかその登場人物の、まあ子供たちが出てくるんですけど、まあキャラクターが可愛いとか、この子たちを見ていきたいみたいなのが、あるとか、まあそういうのかな、みたいな感じで、ちょっと流行ってる割にちょっと理解できなくて、ひょっとして僕は年を取りすぎたんじゃないかな、みたいな。
あ、そうですか。今どの辺ですか？
今シーズン3の2、3話見たかな？
あ、じゃあ僕とほぼ同じというか、僕はシーズン2終えて、シーズン3を昨日ぐらいから見始めようかなって思っていたら、奥さんがなんか僕が寝てる間に勝手に見ていて。で、あ、じゃあ自分で見ようかなっていう感じですね。だからシーズン3はでも見てないんですけど、なんかネタバレ的な、そのツイッターとかでよく見てるのは、なんていうか80年代、90年代みたいなのの、
うん、
その、要素がいっぱい出てくるから、あの、おっさん世代でも楽しめる。
うんうん。それはわかります。
で、子供たちは、それ、主人公が子供たちだから感情移入しやすくて、それで親子で、会話のきっかけになるね、みたいな、そういう要素はありそうですよね。
うん、それはわかりますね。
うん。
そっか、みんなそれで楽しんでるならよかったです。話で楽しんでるんだったらちょっと、辛いなと思って。
あ、そうですか。まあでも、シーズン2ぐらいまでは、とりあえずその、まあ、クリフハンガー的なというか、あ、これ次どうなるんだろう、みたいな話の持たせ方は面白いなと思って見てましたけどね。
うんうん、まあそうですね。なんか、まあ、僕が汚れてしまったのかもしれないです。なんかよくあるじゃないですか、その、夏になると、日本で高校生が主人公の映画が始まって、大体誰かが難病にかかってて、死ぬとか死なないとかで恋愛を絡めて、とか、あとはなんか、一日経つと記憶がなくなってしまう男の子か女の子がいて、その子と恋愛するとかって、なんか、毎年のように出てくるやつあるじゃないですか。
それ、白朗さんも言ってましたね。
そうそう。
そのパターンっていう。
そう。それは、一回目はすごい感情移入するんだけど、その後も汚れてしまうので、なんか、またこれかっていう
。そうね。まあでも主人 校の子供たちがこう、またシーズン3でちょっと成長してるのも、まあ、通して見てる人にとっては、ちょ、面白いっていうか。
ああ、それは面白いですね。本当に成長してるっていう、物理的に。演出ではなくて。
そうそう。
ただなんかそのテレビでさっきコマーシャルがやってるって言ったじゃないですか。もうコマーシャルがもうネタバレなんですよね、なんかね。なんか、あ、え、この子こんな大きくなってるのとか、あとあれ。あれあの人がいないけどひょっとしてみたいな。
うん。
なんか画面1キャプチャーだけでもだいぶ情報量があって、シーズン1見てた僕にとってはなんかすごいネタバレでしたね。
なんか、たまに日本に行ってその、テレビ見てると、やたらネットフリックスとかフルーとか、YouTube の CM?
うん。
とか多くないですかね。
多いと思いますね。
僕がアメリカの地上波を見てないからかもしれないですけど。
うん。
まあ、テレビにとっては、一応その、まあ、ね、限りある時間を取り合う競合だと思うんですけど。まあ、スポンサー様お金あるんだから。まあ、しょうがないよねっていうことなのかな。
確かに、そうですね。言われてみれば、うん、なんかアマゾンプライムでなんとかとかもよく聞きますね。なんか動画見ましょうみたいな。
そうそう。まあ結構ね、アベマ TV は確かテレビ朝日が持ってて、
うん。
Hulu は日テレなのかな?っていう意味ではまあ、その、一応資本関係が、あるっちゃあるんですけど、ネットフリックスとかアマゾンとかはね、別に独立だと思うから。
そうですよね。
うん。そっか。まあでも、ストレンジャー・シングスね。うん。ちょっともう、時期を逸した感はあるけど、そろそろ見ないといけないかなっていう。
そうですね。
感じではあります。
流行ってる感はありますね、なんかね。煽られてるのかもしれないですけど。
そうね。この間、広島さんが言ってたザ・ダートっていう、モトリー・クルーというバンドの、ドキュメンタリー映画見たんですけど、昨日ね。それは良かったですよ。ただね、家族で見るのはお勧めしないですけどね。
お、
ええ。
家族でってのは子供がダメってことですか?
子供はまあ見ない方がいいですね。
うん。
多分。うん。まあ、18禁とかではなかったと思うけど。まあ、ネットフリックスなんでバリバリその、いろんなシーンが出てくるわけじゃないですか。
うんうん。
うん、そういうのはまあまるでカットはないんで。
なるほど。
まあ食事時に見るものではないですね。明らかに。
そう、頑張ってネタバレしないようにしてるのが伝わります。
そうそう。まあでも出てくる登場人物というかね、モトリー・クルーほんとひでえなっていう感じなんだけど、まあ広島さんとかによるとこれはほぼ事実っていうね。
おお、
うん。ほんとゴミみたいな言葉やってる人間がいっぱいいるけど、結果最後まとまって曲はいいからハッピーですねみたいな、なんかまとまってねえよみたいな感じなんだけどまあでもね、面白かったです。むちゃくちゃすぎていろいろ
なんかエンタメ系の話が続いたので、さらにゲームの話をしてもいいですか？
どうぞ。
最近息子と二人でプレイしてるスイッチのゲームがあって、それが面白いので紹介したいんですけど、
うん、
長いんですよね。クリプトオブネクロダンサー、あれ違うな。ケイデンスオブハイラルクリプトオブネクロダンサーフィーチャリングゼルダの伝説っていう、
はい。
なんかインディーゲームかな、よくわかんないんですけど、なんか2000円ぐらいで売ってるリズムゲーがあるんですけど、
うん。
なんか知ってますかこれ。
これ前のというか、クリプトオブネクロダンサーは知ってます。
おう。
それがそのゼルダとコラボしたって感じですよね。
そう、前作の方は知らなくて、なんかゼルダで引っかかってみた、やってみたって感じですけど、なんかリズムゲーですね、
うん、
なんか見下ろし型の 2D のゼルダで、まあ、敵と戦うんだけど、すべてはリズムで操作するみたいな感じですね。十字キーを押してリズムに、音楽のリズムに合わせてちゃんとリズムに合ってると右に進めるし、ダメだとミスって感じで動けないみたいな感じで、
うん、
なんかリズムゲーなので音楽もすごくいいし、内容はゼルダだし、あとゼルダなんでなんか結構パズル要素も多いんで、楽しい感じですね。あと二人プレイがサポートされてるんで、まあ息子と喧嘩しながらやってますね。まあなんか息子の中では、なんかマイクラ以来のヒットだって言って、これは面白いって言ってたんで、まあ、うん。毎晩喧嘩しながらやってますね。
いいですね、
うん。
まあ音ゲーって言うとなんだろうね。リズム系のゲームいろいろありますけど、
うん、
それとパズルというか、 そのゼルダ的なやつがよくマッチしてるっていう感じですかね。
そうですね。
うん。
なんか、例えばなんか高いところに何かアイテムが見えるんだけど、どうやって取ったらいいかわかんないっていうのを二人で頑張って考えたりとか、あったりとか。うん。あと、二人ならではの解き方があったりとか。あとなんか、リズムゲーっていうとなんか、太鼓の達人みたいなのしか僕はイメージしてなかったんですが、もう本当にロールプレイングをやってる感じなんだけど、戦闘はリズムでやるみたいな感じで、割と戦略的に遊べて楽しい感じですね。
うん。そう、前のやつはなんで知ってるかっていうと、その、YouTube で実況してる人がいて、その、アニジャオトジャっていうめちゃくちゃ声がいい人たち。
はい。
が、その、すごいいい声でリズムを刻んでいる実況動画があるんですよ。多分ね、アニジャオトジャを見るきっかけになった動画な気もするんだよね。知り合いがこの人たちいいですよって おすすめしてくれて、
うんうん、
このリズムゲーがいいって言ってたんですよね。そう、それが面白くてね。
うん。これはもうなんか2000円とかぐらいの安さだったので、もう完全に元取ってますね、なんかね。
ああ。
うん。まあ、これクリアしたら、まあ、前作もやろうかな、それだったら。
ね。
うん。
まあ、インディーゲーム面白いですもんね。この間、その、まあ、すごい前ですけど、ヒゲポンさんがおすすめしてた、アンダーテールか。
はい。
うん。あれもやりましたよ、僕は。
お、クリアしました？
クリアはね、まあ、ネタバレだけど、最後までは、一番最後の最後まではいけなかったですね。
お。
多分一番最後の最後のボスがすごい強いっていうか難しいじゃないですか。
うんうん。
まあ、僕は難しかったんですよ。だからそこはちょっとね、二日くらいやったんだけど、倒せないから、ちょっと諦めたかな。でも3週ぐらいしたんで、その、
おお、
ちゃんとその、なんていうんですかね、パターンをやりました。
お、すごい。だいぶやり込みましたね。
まあ1週目見終わった後に、全部ネタバレサイト見て、
うん。
あ、なるほど、こういうことだったのかっていうのはありますけどね。
うん。もうなんか、あれをクリアした後に、息子がハマって、息子の友達がハマって、で、その後は、僕は Spotify でアンダーテールの音楽を聴きまくるみたいな人生になりましたね。
音楽いいですよね。
いや、最高なんですよ。やっぱね、前も言いましたけど。
うん。なんか、アンダーテールの作者同じようなゲーム、この間出しましたよね。
はい、出しました、出しました。
なんだっけ？
デルタ
ルーン
だ
っけ
かな、うん、アナグラム的なやつになってるのかな。
そうですよね、うん。
で、それはまだなんか、チャプター1しか出てなくて。
ああ、そうなんだ。
チャプター1だけ無料みたいな、今後出てくるかもみたいな感じなので、まだ僕はやらずに撮ってあるんですけど。
ああ、僕もそう。だから、無料だったんでダウンロードしたんですけど、まだやってないですね。
そうなんですよ。
音楽がいい。そうそう。
そう。で、なんか最近、息子が、まあ、塾に行き出して、お迎えに行ったりするんですよ。夜、まあ、割と遅い時間帯に帰ってくるんで。で、そうすると、駅からお家まで、なんか、その、アンダーテールの音楽を聴きながら、二人で帰るんですけど、その時に、AirPods を一個ずつ、片耳ずつやって聴いてるんですけど、やっぱそれがすごい楽しいですね。なんか、前も言いましたけど、AirPods を、なんか、恋人と、一個ずつつけるみたいな青春はなかったので、年代的にも。それはできないですけど、なんか息子と分け合ってて、なんか、同じゲームの音楽を聴きながら、なんか勝手に飛ばさないでよとか言って怒られたりとかするの
が。いいですね。だいぶリア充っぽさがあるね。
ああ、そうですね、
え
ー。ただなんかやっぱ AirPods 買ってみて、まあしばらく使ってますけど、いろいろ気づいた点があって、やっぱり完璧ではないんだなっていうのが、
うん、
気づき出して、やっぱ一番の不満は、音が聞こえづらい？なんていうんですか、ね、その、電車とか、あとなんか国道沿いとかで聞いてると、まあ、周りの騒音が結構やっぱり入ってくるんで、うん、なんか全然聞こえないんですよね。多分その何でしたっけ？昔僕が使ってたやつ、なんだっけ、名前忘れた。
サウンドコア、リバティなんとかですかね。
リバティはすごい、耳の中に密着して、耳の中の圧力が変わるぐらい、そう、密閉型じゃないですか。
うん。
だからすごい音がよく聞こえてたんですけど、AirPods は外の音をちゃんと聞かせるタイプのもので、まあ、例えばジョギング中に使うから安全なようにみたいな、そういう配慮があるんですけど、まあ、その配慮のおかげで、まあ、外の音がうるさい場合は、あんまり聞こえないっていう問題があって。
そうね。
うん。だから電車の中で Netflix 見ようとすると、iPhone の音量をマックスにして 聞かないといけなくて、なんかそれはなんか耳に良くなさそうだな、みたいな感じで。
うん、
なので、ノイズキャンセリング、エアポッツ的なやつを少しずつ探し始めてますが、多分出るんですよね、アップルからそのうち。
どうかね。まあ出るかもしれないですね。そう、だから、ノイズキャンセルもそうだし、あとノイズアイソレーションっていうのが、
うん、
その、だから、ヘッドホンが、イヤーバッドがちゃんと耳に密着してないと、隙間から外の音がバンバン入ってきて、
うん、
聞こえないってパターンですよね。
そうですね。
うん、まあ僕もそれ、アップル製の昔のね、イヤポッツとかを使うと、そんな感じだったんで、まあ日本の通勤環境だと厳しいですよね。
そう、意外とうるさいんですよね。電車の中はまあ想像してたんですけど、なんか、国道何号線沿いみたいな歩くことはあるんですけど、もうそういうとこ歩いてたらもう車の音で全然聞こえないんですよね。
うん。この間ソニーから、なんだっけな、WF1000XM3 とか、なんとかそんな感じの。
うんうん。
新しい、その、ワイヤレスタイプのイヤフォンでノイズキャンセルもついてるやつ、
うん、
出ましたね。
あれちょっと気になってますね。
割と評判はいいというか、ソニーのヘッドホンで同じようなやつ XM3WH だったかな、もうなんか名前がね、ソニーの型番似たようなばっかりで、区別しづらいんですけど、そっちも評判がいいんで、まあ、その、すごいノイズが気になるというか、アクティブノイズキャンセレーション必須だっていう人は、それがいいのかもしれないですね。
うん。ただね、僕はもう、一度は馬鹿にしていたうどんの世界に入ってしまったので、今更違う形にすると、それはそれでファッショナブルじゃなくなる気がするので。
ああ、そう。うどん教にもう入ったから。
入りましたね。
僕も最近またね、新しく買ったんですよね。うどんタイプを。
うん。
うん、あのね、アンカーのやつすごい良かったんですけど、ちょっとアンドロイドの新しい OS、多分 Q かな、次出るやつですね。と多分相性が悪いんじゃないかと僕は思っていて、途中でね、音が切れるんですよ。
うん。
その左と右で音が切れるのね。で、今まで昔はなかったけど、アンドロイド Q にしてからなるようになったから、ちょっとそれが関係あるんじゃないかなと思ってるんですよ。
うん。
で、なんかアンカーに苦情出してたら、じゃあ、新品送りますよって言って送ってくれたんだけど、まあそれでも同じ結果になる。
うん。
で、iPhone で使ってると問題が起こんないんで、多分 Android の方なんじゃないかなと思ってるんですよね。
うんうん。
うん。という経緯があり、なんかいろいろ調べてたら、その今 Amazon で Mi Buys っていう、まあちょっと謎の中国メーカーのやつが出ていまして、
はい。
で、これを買ったんですね。で、これは何が新しいかというと、その Qualcomm のやつって、今までは、その、右耳にまず、携帯につながるんですよ。右耳の方がね。
はい。
で、右と左は、その、イヤホン同士でつながるから、本体につながってるのは右だけっていう、パターンだったんですけど、
うん、
これは、その、右と左が独立して、スマートフォンにつながる。ので、左だけでも使えるし、その、遅延とか、右と左で、コネクションが切れたりとかってことがほとんどないとされている。なんですよ。
うんうん、
で、まあ、買ってみて、今1ヶ月ぐらい使ってるんですけど、割とその点に関してはすごくいいですね。
確かにレビューもいいですね、なんか。
うん。まあ、この Amazon に載ってる中国系のガジェットのレビューは9割ぐらいが桜なんでね。なかなか、本当かどうか怪しいんですけど、まあ僕が買ってみた感じ割と良かったですね。
うん。
ただ一点問題があって、ついてくる、その、さっきからこの話ばっかりしてますけど、耳にフィットするやつがどれもフィットしないっていう問題があって、結局、アンカーのやつを取り外して、移植して、それにつけてやっています。
うんうん。
ぴったりハマったんで、それで大丈夫でしたけどね。
じゃあ割と外の音はシャットアウトされる感じ？
そうですね。
うん。本当だな、なんかすごい謎メーカー感が漂いますね、写真とかから。
そう。やっぱちょっとね、不安ですよね。まあ、アンカーとかならまだいいけど、
うん、
謎メーカー多すぎるからな、アマゾン。
まあでも値段も良心的だし、まあ最悪返品すればいいと考えれば。
そうっすね。
うんうん。
うん。まあちゃんとしたやつ、さっきのソニーのやつもそうですけど、高いんですよね。290とかするから。
そうね。
あ、AirPods はそういう意味では、1万5000円ぐらいでしたっけ？ 1 万8000円ぐらい？
8000ぐらいだったと思います。
2万円ぐらいするのかな、
はい、うん。
うん。まあ高いと思うけど、まあ、その、性能とか、ソニーとかのと比べると、まあまあ、良心的というか、まあ普通、
うん、
なのかなっていう気もするけど。まあまあね。
まあ、お布施とか、ファッション料金も含まれてると思ってんで。
AirPods は Mac とかにも一応つなげますからね。そのマルチポイントっていうか。
ああ、それはすごく活躍してますね。なんか最近、なんか仕事でアメリカとミーティングみたいなのがあって、時差の関係で朝、こちらの朝でミーティングするんですけど、そうすると家で Mac からなんかつないでビデオカンファレンスみたいにするときに AirPods 使うとストレスなくつながるし、マイクも何の調整もいらないし、やっぱりその辺は楽ですね。
そうなんですよ。ちゃんと複数デバイスで切り替えできる Bluetooth のデバイスって Apple と Bose しか作ってないんですよね。
そう、そうなんですよ。
僕の経験では。
そうなんです。
ソニーは確か同時に1個しか繋げないし、まあほとんどのメーカーが同時に1個しか繋がんないですよね。
うん。
うん。
僕も Bose のヘッドホン持ってますけど、それはやっぱその辺は優秀ですね。勝手にやってくれるんで。
そう、Bose は2個同時に繋がって、音が出てる方を勝手に優先してくれるから、
うん。
あれは本当に素晴らしいけどね。うん。そう、今、ツイッターに書かれてますけど、僕は結構謎中華メーカーよく買ってるんで質問あれば聞いてくださいっていう感じで。
そうね、僕は一回チャレンジして失敗したのでちょっと怖いっていう。
まあ僕のあの、基準では、中華メーカーのまず1位はアンカーですね。
はい。
アンカーはまあとりあえず安心。
うん。
で、2位にいるのが、サウンドピーツっていうメーカーと、タオトロニクスっていうメーカーですね。
お、
多分僕の読みではこの2つは同じなんじゃないかと思ってます。
うん、
基本的に出てくる商品のラインナップが全部一緒なんで。
はいはいはい。
なんか同じものを OEM してるだけなんじゃないかと思うんですけど。
うん。
うん。で、それ以外のところはもう全部あの、賭けですね。ギャンブルです。
なるほどね。その。
はい。
アンカー以外は知らなかったんで、まあひょっとするとそういう会社たちがね、次世代のアップルとかソニーみたいになるかもしれないんで、
ええ、
ね、宮川さんはさすがだったねって20年ぐらい、後ぐらいに言われるかもしれない。
いやいや。いやいや。デバイスつながりでいくと、ガジェットね。
はい。
Kindle Oasis の新しいやつ結局買ってしまったんですけど。
おお、高いって言ってませんでしたっけ？
言ってましたね。まあでもあの予想した通りだったんで、良くも悪くもっていう感じですね。
うん、
あの、前の Kindle Oasis に、色があったかくできる機能がついた、
うん、
以上って感じです。
それは自分で設定するんですか？自動でなるんですか？
設定は自分でできます。
うん、
で、デフォルトだと、あの、今までと同じ感じなんですけど、あの、画面の明るさを設定するところに、画面の暖かさをスライドするのが出てきて、左側に行くと青い感じで、右に行くと、まあ、黄色っぽい感じ、オレンジっぽい感じになりますね。
感じとしてはどうですか？目が疲れにくいとか。
まあ僕基本的にやっぱ夜ベッドで読んでるんで、
うん、
その普段リビングとかで読むときは Mac だったり iPad だったりを使ってるから、まあ夜使うという意味では、この暖色モードはすごくいいですね。
うん。
だしなんか、まあ、紙っぽさがあるというか、今までの Kindle ってどうしても水色っぽかったんで、
うん、
まあなんつうか電子書籍を読んでる感はすごいあったんですけど、この Kindle Oasis で紙みたいな色にできるから、まあ、なんとなくその感じだけですけど、紙っぽさがすごい増したなっていうイメージはあります。
なるほど。
うん。
僕は今、Kindle Paper White を使ってるのかな？なんか防水になって初めてのモデルかなんかで。
うんうん。
そっか。オアシスは高いから敬遠してしまったんだよな。
まあ、あの、Paper White の方がコストパフォーマンスは全然いいと思うんで、なんていうか、Paper White で満足な人は全然問題ないと思います。
なんかセールの時に買ったんですか？オアシスは。
そう、セールではないんですけど、前持ってるやつ、2017年のやつを、下取りに出すと、自動的に75ドルオフになるんですよ。
お
う。で、かつその前のモデルを75ドルで買い取ってくれるんで、
うん。
まあ、実質、 150ドルオフみたいな、半額ですね。
うんうん、
で、買えたんで、まあまあ、いっかな、みたいな感じ。
いいな。あれ、オアシスも防水なんでしたっけ？
あ、防水ですよ。
お風呂で読んだりします？
たまに読みますね。でも iPad Air を買っちゃったからね、最近はどっちを使うかというと、微妙ですが。
うん、
まあ、両方使ってますね。
うん、
そして2019年なのに、マイクロ USB で Wi-Fi は 2.4GHz っていうね。マイクロUSB は我慢してたけど、おい 2.4 かよっていうね。
そっか。その辺は保守的ですね、すごく。
まあ安くしたいんでしょうね。
うん、
前のオアシスと形が全く一緒なんで、ケースとかはそのまま使えて。
あ、そっか。ケースとか使ってるんですね。
そう、使ってなかったんですよ、最初。で、必要ないと僕は思うんですけど、冷たいんですよね、すっごい。デバイスが。
ああ。
で、冬ベッドで、持つと手が冷たくなるから、ケースが必要だなと思って買ったんですよ。
ああ、なるほど。
うん。
それならわかる気がする。
一応質問が来てる。前モデルと比べて速くなってるとかバッテリーが持つとこありますか？気持ち速くなってる気がします。ただ、気持ちの問題かもしれません。前のモデルが遅いと感じたことないんで。でもなんか、両方左右に置いて比べるとちょっと速くなってると思いますよ。バッテリーはね、まだ2日しか使ってないから、なんとも言いません。はい。次。
次は、あんまり真面目な話をまだしてないですね。
そうですね。3体僕、読み終わりましたよ。そういえば。
もう散々いろんな人が話題にしてますけど。
そうね。ヒケポンさんも読み終わりましたよね、多分、ね。
読み終わりました。はい。バッチリ。
はいはい、まあ、でもネタバレせずに語るの無理だから、まあ、あれですけど。
そうそう。いや、面白いよとしか言えないですね。
中国で映画化されるんだっけな、確か。
お、マジで？
うん。
それは見るだろうな。
ネットフリックスでやってほしさはありますけどね。
うんうんうん。うん、なんか、中国のテイストなんだけど、若干ネットフリックス感は入ってほしいな。なんか、頭の中でそう描かれてるので、僕の中では、なんていうか。
うん。前も話したんですけど、すごい会話が多いから、なんていうか、読んでて、そういう実写とかアニメになった様子を想像しやすい感じはありますよね。
うん。なんか僕が描いていた中国とは違う中国が映像として浮かんで、なんか若干欧米チックな感じ？
うん。
なのでなんかそれが読み応え感として驚きではありましたね、なんかね。
何なんですかね、設定ですかね、その VR のゲームとか。
うんうん。
まあ、もちろん中国以外のその場面とかもたくさん出てきますしね。
うん。ですよ、まあ。白郎さんも言ってたかもしれないですけど、星を継ぐ者以来の衝撃ってやつですね、なんか。
うん。これ次の2作目3作目を英語で読むかどうかっていうのを今悩んでますけどね。
ああ、そうなんですよ。僕もすごい悩んでて。なんかオーディブルもあるらしいですね。
ああ、オーディオブックだったらいいね。
そう。そうなんですよ。で、それで話が戻るのが、その AirPods がもうちょっと音が聞こえれば、オーディブルを電車で聞くとかやれば、
はいはい。
英語の勉強にもなるし、ね、いいかなと思うんですけどね。
いや、もうすぐ、父親の誕生日だから、3体の単行本を送ろうかなと思ってますよ。
うん。好きそうですか？
多分ね。まあ、最近あんまり SF とか読んでないかもしれないけど。
なんかやっぱ SF なんで、理科とか算数とか物理とか好きだと、これめちゃめちゃ楽しいですよね。ネタバレなんであんまり言えないですけど。
そうね。でも、わかります。なんかモダン SF なんで、その辺の、ここ10年、20年ぐらいのソフトウェアエンジニアリングとか数学とか物理とかの進歩みたいなのが、うまい具合にエッセンスとして入ってるんですよね。
うん、そう。しかも難しすぎないんですよね。なんかね。
うんうん。
あ、ギリギリで理解できるわっていう感じのとこをついてくるんで、なんかそこがまたうまいなと思う。
そうそう。そしてその VR のゲームの中で、昔の武将みたいな人が出てきて。
そうそうそうそう。
あれめちゃくちゃ面白かったですけどね。うん。
あれもなんか映像浮かびますよ、なんかね。
そう。そうっすね。じゃあ、もう一つぐらい。
じゃあ、 プロダクティビティ系で、
ええ、
なんかワンオンワンの話しましょうか。
はい。
なんか以前多分マネージャーじゃなくて普通のエンジニアとしてワンオンワンの話をしたと思うんですけど、最近前も話しましたけど、マネージャーになって、
うん、
その直接どういうマネージメントしてるかとかはさすがに人と関わり合うことなんで言えないんですけど、なんかワンオンワンってどうやってカレンダー上でセットアップしてますかみたいな話にすごい最近興味があって、
うん、
これ何かっていうと、まあ、ざっくり言うと1日2日に固めるのか、それともまばらに散らすのかっていうのを最近いろいろ考えてて、
うん、
どういうことかっていうと、まあ、例えば部下が5人いるとするじゃないですか。そうすると1週間か2週間に1回その5人と話すわけですよね。で1回話す量は30分から1時間で、それぞれの人に対して、ワンオンワンをマネージャーがセットアップしなきゃいけないと。で、それを、例えば、1週間ごと、2週間ごとに繰り返すようにやると。で、今やってるのは、なんか、僕のマネージャーがやってるのをそのまま真似して、なんか、月曜日に全部、ワンオンワンを固めるっていうのをやってるんですよ。
うん。
で、そうすると、月曜日の朝ってみんな遅いので、まあ、月曜日の午後から、1時とかから始まると、まあ30分ごとにスロット入れてって、まあ5人なんで150分 ?2 時間半かかかるわけですよね。で、そういうパターンでやってきたんですけど、なんか最近やっぱりちょっと辛いなと思い始めてきて、なんか月曜日何もできなくなっちゃうんですよね。
うん、
マネージャーとして。もうそれで終わりみたいな。あと、まあこれは僕だけかもしれないですけど、人と話すと疲れるのでやっぱり、もう月曜日だけ異常にどっと疲れるみたいなのがあったりとか、
うん
があるとか、あとはなんか、月曜日に休みづらくなるみたいなのがあるんですよね。なんか、月曜日って、なんか休みたい時あるじゃないですか。
うん、
例えばなんか3連休にしたいとか、もしくはそういうなんか働きたくないとか、まあいろいろ理由があると思うんですけど、それができなくなっちゃう。で、なんで僕はそれ月曜日にしてるかっていうと、他にも理由があって、月曜日はアメリカが、活発じゃない日曜日なんで、
うん、
安全に何かをスケジュールすることができるんですよね。
うんうん、
まあこれはなんかアメリカの会社で働いてる、まあからなんですけど。なので月曜日に固めがちなんですけど、まあそういうことで一日に固めてたんですが弊害もあると。まあただいいとこもあって、例えば A さんと話しました。で、その時にまあマネージャーとしてなんかそういえばこういう情報を A さんに提供しなきゃいけないと思って A さんにそれを伝えます。そうすると、その次の B さんとのミーティングでも、あ、同じことを伝えればいいんだなっていうことに気づいて、なんか情報を、同じ鮮度で伝えられる、
うんうん。
例えばそれ曜日ずらしちゃうと、月曜日の時に持ってる情報と、火曜日の時に持ってる情報が、まあ、鮮度が違うじゃないですか。そうすると、月曜日に、ワンオンワンした人は知らないけど、火曜日に話した人は知ってるみたいなことが起きて、そうするとそれを考慮して次のワンオンワンの時にこう、情報を渡さなきゃいけないみたいなのがあって、それがめんどくさいですよね。
うん。
で、逆に固めずに散らすと、まあいい感じになんか、ソフトウェアでもありますけど、負荷分散になるので、なんか月曜日異常に疲れるとか、月曜日何もできなくなるみたいなのはないと。
うん。
で、あとはその、一人もしくは二人の人に集中できるんで、なんか当日にフォローアップがしやすいんですよね。なんか例えばこんなことで困ってますって言われてて、月曜日だと、よし、じゃあこのワンオンワンが全部終わってからフォローアップしようと思うんですけど、まあ、散らしてる場合はそれが終わった後にすぐフォローアップしやすいとか。
うん、
で、あとはなんか単純に休みやすい。もし月曜日に休んでしまったら、月曜日にあった1にこのワンオンワンを他の曜日に移せばいいだけなので、なんか休んだ時のダメージが、うん、少ないみたいな、いうのがあって、最近そういうことで悩んでますって話なんですけど。
ええ。
なんか、宮川さんはもうマネージャーじゃなくなったんでしたっけ？
僕はマネージャーだったことは、オフィシャルにはないですね、今の会社だと。
うん。
ただ、一時的にその、プレイングマネージャー的な感じで、チームのリードをやったりとかはしてました。が、ワンオンワンは全員とやったことはないかな。
うん。
今逆に、僕のレポート先のディレクターの人と、あと最近二人入ったシニアのインディビジュアルコントリビューターの人がいるんだけど、
うん、
まあその二人はまだフォローアップいろいろ必要だから、ワンオンワンみたいなのはやってますね。 隔週でやってるのかな今、うん。
そのスケジュールは誰が決めてるんですか？
それはね、僕は決めてなくて、向こうが決めたやつに勝手に合わせてますけど。今、火、水、金かな、多分。
あ、じゃあ散らしてるんですね。
散らがってますね。うん。
うんうん。なんかそれは固めたいな、みたいな欲はないんですか？
僕は、ないかな。あと、ほら、CTO とかともやってて、それは月1に木曜日に入ってるかな。
うん。
うん。僕としてはそうね。いや、全く同じですけど、まとまってる方が気は楽ではあるんですよね。2個とか3個だったら。
うん。
でもまあ5個だとまあその日まるまる潰れちゃうんで、もう何もできないから、
うん。
それは避けたいみたいなのもあるし、どっちがいいんですかね。
そうなんですよ。その辺に悩みがあって、なんか、以前の職場で自分がインディビデュアルコントリビューターの時に上司が入れてきたワンオンワンのスロットが気に入らなくて、気に入らないって言うと言い過ぎですけど、お前、俺様が集中してるこんないい時間帯に入れてくれるなっていうのをやんわり言ってリスケジュールさせたことがあったんですけど、それは本当に申し訳なかったなと思って今考える。
うちはなんか最近水曜日はノーミーティングウェンズデーになりつつあるんで、
うんうんうん、
水曜日のやつはずらそう的な感じになってますね。
ああ、いいですね、
うん。
ノーミーティングなんとかデーは、ただしマネージャーを除くみたいな、そういうのがあるんですよね。
ありますね。そして金曜日に、今までは金曜日がノーミーティングだったんですよ。なんとなく。みんな金曜日仕事しないから。
はい。
でも水曜日がノーミーティングになった結果、水曜日に入っていた定例が金曜日に移るっていう。
ああ、みんなが上ってなるやつですね。
そうそう。
いや、なんかリズムありますよね。インディビデュアルコントリビューターの時にすごい思ったんですけど、朝行ってしばらく経つとすぐお昼ご飯になるじゃないですか。
うん。
で、お昼ご飯食べて、で、ちょっと眠くなって、いよいよ、俺はコードを書くぜってなった時にワンオンワンとか入ってると、あれみたいな感じになるんですよね。
まあ、30分だったとしても、その30分では必ず終わらないわけで。
うんうん。
まあ、僕の場合は準備とかほとんどしないけども、30分終わった後になんか、あ、これ今ミーティング、ワンオンワンで話したやつ、やんなきゃいけないなとか、スラックでリンク送るわって言ったから送んなきゃいけないな、みたいなので、まあ15分ぐらいはあるわけですよね。
ああ、はいはい。
そう。
ね、アジェンダ用意して、で、例えば、1時半からワンオンワンがあるとしたら、ふと気づいて1時20分だった時は、もう1時20分から1時半の間なんか何もできなくなって、ちゃいますよね、なんかね。
そうね。
この10分でコーディングもないしなみたいな。
うまいこと1時に、だ僕大体ほとんどのカレンダースケジュールは30分前に通知が来るようにしてるんで、
うん。
1時に見れば、あと30分でポモドーロが一つできるっていう、
おぉ。
ことはあるけどね。
それ、そのハックいいですね。賢い。30分か。うん、なんかデフォルトで多分今10分前に来てるんで、それがいけないのか。
そうかもしれないですね。
うん。
まあ、とはいえ、どうだろうね。僕は最近、ポモトロは、前も言ってますけど、ちゃんとはやってないんで。
うん。
あ、30分後にミーティングがある、ラッキーみたいな感じで、今から始めれば30分後に強制的にやめなきゃいけないから、
うんうん、
なんかできるなっていう感じでやってますから。
ああ、いい感じですね。もう、だいぶ、こなれてる感が。
そうそう。逆に言うと、今日何もミーティングがないってなると、わざわざポモトロ回さないっていうことになるから、
うん。
なんか、本末転倒なんですけど。
逆に生産性が落ちたりして。
それもありますね。
うん。
まあ、やっぱりでも人と話すのは疲れるっていうね。
そっか。僕だけじゃないんですかね、なんか。
いやー、人と話してコード書いてまた人と話すなんては無理じゃないですかね。
やっぱそうなんだ。なんか、人とたくさん話した日はもうお家帰ったらなんかクッションの上に座って、チーンって感じですけどね、僕。
うん、なんだろうね。疲労ではないんだけど、頭の回転度合いがだいぶ使われる気がするんで、クリエイティブな仕事をその人と話す間にやるのは無理な気がしますよね。
うんうん。それはもう本当に無理ですね。
事務作業はまあまああると思うんですけどね。うん。
なんか、プロダクティビティつながりで、まあこのスケジュールにも関連するやつで、最近なんか7日周期問題っていうのにすごい悩んでて、これ何かっていうと、一週間が7日なのはやめてほしいっていう話なんですけど。
お
なんかその、僕って性格的に何かをコツコツ予定通り続けるのが好きなんですよ。例えば月曜日は機械学習の本を毎回読もうとか、火曜日はその代わりに英語の本を読もうみたいに決めてて、まあ時間割を書いてその通りにやってたりするんですけど、なんか7日周期だと、例えば月水金は機械学習の本、火木土は英語の本ってやると、あれ日曜日はみたいになるんですよね。で、まあ、
うん、
日曜日の定義的には休めばいいんだとは思うんですけど、休みたくないんですよ。そこでリズムが崩れちゃうんで。
あ、
何かやる、何かやる、何かやる、何かやる、何かやる、7日目に休むっていうと、次の月曜日の時によいしょってしなきゃいけないじゃないですか。
うん。
それが嫌なんで、毎日続けたいんですよ。なので、そうすると日曜日、7ってなんか、割り切れる数がないので、7と1しか。なんか微妙なんですよね。
うん。
で、しかも例えば、月水金機械学習、科目と英語ってやってた時に、じゃあ、月曜日風邪ひきましたと。すると火曜日には何をすべきなのかっていう問題が起きて、まあ予定通り英語をやると、機械学習が金曜日から水曜日まで空いてしまうみたいな、なんかすごい間が空いちゃうみたいなことがあって。
うん。
なんかこう、うまくやれないな、もやもやみたいなのが、こう7日周期がプロダクティビティを殺してるんじゃないかみたいな。
まあ確かに素数ですからね。
うん。
割れないから。8とか9とかになってれば割れるけど。
そうなんですよ。で、ついこの間、貼りましたけど、西村健さんという方がツイートしてたんですけど、なんかその、実は世の中には7日周期じゃないところで暮らしてる人たちっていうのがいるみたいで、あれどのツイートだっけかな。
ありますね。1日を21時間にすると1週間は8日になるってやつですね。
そうそうそうそう。
はは。
なんか1週間8日だとすごい2で割れる、4で割れるみたいな感じで、めちゃめちゃやりやすいと思うんですよね。
うん。
で、なんかその、多分ですけど、僕だけなんですけど、2個のものをこう、交互にやるみたいなのがすごいやりやすくて、3個になると、間が空いちゃうんですよね。さっき言ってたみたいに。機械学習、英語、中国語を繰り返してやると、それぞれの間が空いちゃうので、なんかいまいち効率が悪いんですけど、機械学習、英語だと、まあ、交互にやるみたいな感じでよくて、それが多分8日だと、すごい効率よくいくんだなっていう気がしますので、なんか、1週間を7日にした人は謝ってほしいなと思いますけど、なんか、いろいろ問題発言だと思うので。
まあでも、一週間が7日なのには、あんまりその、合理性は特にないですよ。24時間っていうのはまあ、わかる。ん？うん。気はするけど、
うん、
あ、別に悪い数字の話だから別に何時でもいいのか、24でなくても。
まあそうですね。いやまあ24時間は、まあ朝から夜の周期なので、まあ、あ、そっか、24で割る必要はないのか。
別に24なくてもいいわけですよね、それはね。20でも21でも。
まあそうですね。
よかったけども。まあ、週に関しては7日後に同じ曜日であっても何かその中に規則性があるわけではないですからね。
うん。
まあ何でもよかったとは思うんですけど。うん。
そうなんですよ。いや、なんかそういう週のスケジュールとか何も立てない派ですか？
ああ。立てますけどね、ぼんやりと。
うん、うん。ぼんやりと。
ぼんやりと立てるけど、それを実行してるかどうか微妙だな。
なんか、毎日やると決めたもの、もしくは一日おきにやると決めたものと、あとなんか風邪とか飲み会でできなかったみたいなのとどう戦うかみたいのが、なんかプロダクティビティを語る上で外せなくて、いつもそれが障害になってる気がします。それに対する答えがあれば、もう悩まなくていいんで、毎回。
そうね。
うん。
うちはなんか週2デプロイしてるんですけど、
うん、
うちのチームは基本的にはね。で、月曜日の夕方、カナリー環境にデプロイして、火曜日の朝、プロダクションにデプロイすると。
はい。
で、その次が水曜日の午後に同じようにカナリーにデプロイして、木曜日の朝にデプロイすると。
うん。
いう感じなんですけど、まあちょっとアンバランスなんですよね。
うん。
だいたい月曜にデプロイする方がコードが多いんですよ。
うんうんうんうん。
その、日数が多いから。
はい。
だから、基本的には金曜日にみんなそんなコードを書かないようにするということで、バランスを取ってるんだけど。まあまあ、あまり問題になったことはないんですけど、だいたい月曜日の方が水曜日よりもコードが、コミット量が多いというのは気づいてますね、みんな。
ってことはまあ、トラブルが起きる確率も高いのかな？
まあ、そうですよね。原理的には、コード変更量が多い方が、問題が起こる確率が高いと考えればそうですね。
うん。そうなんですよね。だからそのデプロイも、なんか週に2回というのに縛られてて、しかも土日はデプロイ、いや、金土日はデプロイしたくない。
そうそうそう。
みたいなのがあるともう、いろいろアンバランスになるんですね。
そうね。それはあります。まあでも金曜日の夕方と月曜日の朝はみんなコード書かないっていうことにすれば問題は解決しますけどね、基本的には。うん、
そっか。いやー、難しいですよ、これは。まあ僕だけかもしれないですけど、こんなことで悩んでると。
でもわかりますね、
うん。次は。
そうですね。僕はなんかその、ヒゲポンさんが出るたびに新しいプロダクティビティツールの話をしてる気がするんだけど。
はい。
はい。一応最近使ってるアプリで、エフォートレスっていう、アプリがありまして、
うん、
今1ヶ月ぐらい使ってるんですけど、割と良い、
うん。
おすすめするかって言われるとまあ微妙なんですけど、良いです。っていうのは、これは何かっていうと、ポモドロツールです、基本的には、
うん。
で、何が新しいかっていうと、メモ帳っていうかテキストファイルなんですよ、基本的に。で、テキストファイルにタイトル書いて、その後ろに30って書くと、30分のタイマーが始まるんですね。
ほうほう。
で、次の行に次のアイテム20とか書くと、また その次に20分のやつが出てくるんですよ、うん。その Mac の一番上のツールバーのところにタイマーが動いてて、で、30分経ったら、その通知が出てきて、終わりましたよ、5分延長しますか、ブレイク取りますか、みたいな、
うん。
そういう感じです。以上、みたいな感じ。
今まで使ったツールと比べて、ここが気持ちいいみたいなのあるんですか？
ここが気持ちいいっていうのはね、僕の問題なんですけど、ポモドロ回さないでいろんなタスクやっちゃうんですね、基本的に。
うん。
スラックとかでインタラプトドリブンで仕事が入ってくると、なんかこれ良くないな、でも5分ぐらいで直せそうだからやっちゃおうって言ってやっちゃうんですよ。で、まあそれが15分かかったりとかすることもあるんだけど、その時にその前のツールに戻ってアイテム入力してとかやるのがめんどくさいわけですね。
うん。
で、かつ、でも次の日に、ステータスアップデートで、昨日何やったっていうのを報告しなきゃいけないから、その時に、記録が残ってないの嫌なんですよ。
おぉ。
っていうのを解決するためには、このテキストファイルに入れるだけだから、終わった時に、あ、今この仕事に15分使ってなっていて、なんとか15って書くだけでいいから、なんか、その、かっちりしてなさがいい。テキストファイルでいじれる簡単さと、数字を入れればちゃんとタイマー回してくれるっていうその、ちょうど良さ。
うん。
わかりますかね？うん。
そっか、テキストはいいですね。確かに僕もステータスアップデート欲しいし、最近はマネージャーになって使ってる時間がどれぐらいか測りたいと思ってたので、
そうそう。
そこに紙、テキストに残るのはすごくいいですね。
トグルとかいうツールがあって、そのずっともう、PC 使ってる間中どの作業をしてるかをずっとトラック、させられるツールがあるんですけど、
はい、
あれはすごいマゾヒスティックなツールだと思ってて、なんていうかそこまでかっちりやりたくないんですよね、
うんうん。
なんかそこまで管理されたくないんだけど、でも次の日自分が昨日何やったかは分かるようにしたいっていう、その、うん、いい具合のが欲しい。
これはテキストって言ってるのは、最終的には本当にテキストファイルなんですか？
いや、そこはならないんですよ。
お
そこが微妙なとこで、テキストになってくんないんですね。
うん。
で、でも作者に E メールしたら、なんか秘密のコマンドを教えてくれて、そのコマンドを、コマンドラインから叩くとテキストファイルが出てくるっていう。
なんと謎な。
そう、それはなんていうか、クローンジョブみたいなので、実行して、ドロップボックスに書き出すっていうね、謎ライフハックをやってますけど。
それは面白いな。
あ、でも一応その、フィーチャーリクエストとして、テキストファイルに常に書き出すようにしてくれっていうのは一応出しておきました。
うんうん。
うん。
これなんかちょっとリンク辿ってみたんですけど、 意外とお高いことに気づきました。日本円だと1200円。
そうなんですよ。ただのテキストアプリでテキストファイル開いてツールバーにタイマー出すだけなのに1000ドルも、あ、1000円もすんのかっていうね。思いましたが、まあまあ、一応試してみた感じ、コーヒー2杯分の価値はあるんじゃないかと僕は思いましたね。
ああ、出たコーヒードリブン。
まあ月額 5ドルとかだったら多分やめてやってないと思うんだけど、まあ一回きりなんでね。
うんうん。
まあいいかなと。
まあ自分がね、効率よく作業できるなら安い投資ですよね、どう考えても。
そうなんですよ。
うん。いいな、これやろうかな。ちょっとメモっとこう。
ぜひ。
はい。
高山さんがツイッターで見て、試してみた結果いい感じって言ってました。
お、高山さんも最近マネージャーに戻ったってツイートしてた気がする
の。そうらしいですよね。そうそう。そういう人にはいいかもしれないですよ。まあでもね、ちゃんとポモドロができてる人はそっちの方がいいと思うんで、僕みたいななんかこう、ポモドロをやったりやんなかったりな人にちょうどいいっていう、なんか、すごいニッチな感じはしますけどね。
なんかでも僕はマンネリ化を感じてたので、やっぱり新しいツールでちょっとワクワクしないとだんだんナーナーになるっていうのはやっぱあるんでね。
それはありますよね。
うん。やってみます。
そんなもんですか？
そうですね。時間的にもまあまあ、足りてれば。
このハンディフラップクルットっていう謎アイテムがショーノートにありますけど。
これは、プロダクティビティのとこに入れときましたけど、これ何かっていうと、アマゾンとかの段ボールをくるくるっとサランラップでまとめて簡単に捨てやすくするっていうツールで、
うん、
どこかで見かけで買ってみたらライフチェンジングなくらい便利だったのでプロダクティビティのとこに入れときました。使ったことありますか？
これないけど、引っ越しするときに引っ越し屋さんが持ってきてた気がします。
ああ、多分じゃあそれです。いや、なんかアマゾンとか楽天とかで買い物するとあっという間に段ボールが溜まって、
うん、
で、捨てに行くとき大体大きさもまちまちだし、うちのマンションの場合は地下にゴミ捨て場があるんですけど、そこに持ってく最中にポトッと1個ぐらい落ちるみたいなのがよくあったんですけど、それがなくなってすごいハッピーですね。
捨てるときじゃなくてもなんか収納するときにも使えるんじゃないですか？
うん、そう思います。うん。
うん。
これはなんというか、よく考えたなって感じですね、なんか。
うん。
前まではガムテープでまとめてたりしてたんですよ。やる気のあるときは。でもやっぱやる気がないときの方が多いんで、これはくるくるってやって以上なんで、便利でおすすめです。
僕はこっちで引っ越しするときはなんか中国系の引っ越し業者を毎回使ってるんですよ。毎回って言ってもまあ2回3回しかしてないんですけど、
うん、
必ずそのなんかでっかい、こういう感じのもっとでっかいやつで、そのサランラップみたいなの持ってきて、で、いろんなそのソファーとか、机とか、
うん、
ちっちゃいディスプレイとか、全部この、サランラップでぐるぐる巻きにして、それで毛布とかでくるんで、段ボールとかに入れて運んでるんですよね。よく考えられてるなと思って。
うん、じゃあ、保護剤の役割も果たしてるんですかね。
そうですね。もう本当にがっちり保護したやつはね、プチプチみたいなやつでやりますけど、
うん、
まあ、そうじゃないやつとか、あるいは外でそのもう一回毛布にくるむ前に、一回その角だけコーティングしたい時とか、使ってるみたいですよ。
うん、うん。
割と便利。
そう。素晴らしい発明ですね、これは。
伊藤家の食卓みたいな感じ。
そうそう。なんでこれをリビルド FM で紹介してるかはよくわかんない。アフィリエイトリンクを貼っときますか？
ぜひぜひ。そんな感じですね。
はい。
うん。まあじゃあ、久々に平日にやったんですけど、なんか、さっき外で犬が吠えてて、大丈夫かっていう感じでしたけど。最初人が叫んでんのかと思ってビビったけど、犬っぽかった。
どっちの可能性もあるところが、なかなかサンフランシスコ
ですね。ありますね。まあ、まあオフィスなんで多分大丈夫だと思うんですけど、ね。まあ、暑いでしょうから。
はい。
気をつけてくださいよ。熱中病とかに。
ありがとうございます。
いや、ポッドキャストね、ノイズとかを気にしてエアコンとかを、消しちゃうと大変だと思うんでね。
遠慮なくつけてるんで大丈夫です。
ええ、大丈夫だと思います。
はい。
おい。 では、ショーノートはリビルド FM スラッシュ245245にありますんでお願いします。
はい。
では、ヒゲポンさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。